ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
1月7日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。まあ、そしてね、緊急事態宣言が発令された場合に、はい、まあ、この東京と大阪間の移動難しくなるということで、今日からしばらく辛坊さんは大阪からの、
まあ、別に移動は難しくならないんですね、うん、緊急事態宣言中でも、緊急事態宣言自体に何か強制力があるわけじゃありませんので、はい、交通機関が、まあ、欧米のロックダウンみたいな時にはね、交通機関も含めて全部停止とか、中国 の、 あの武漢閉鎖した時なんかは、はい、ある日を境に高速道路から鉄道から全部、ブロック作って、行き来できなくするという、もうその時間までに退去しないともう移動ができないっていう、あの武漢の大騒動が、ああもうあれも1年近く前だよね。
そうですね、考えてみたらね、
日本はそういうことできませんから、法律上、今の法律ではできない、で今改正されようとしている新型インフルエンザ対策等特別措置法に、まあ、コロナが今これ入ってるわけですけれども、はい、これ改正されたとしても、交通機関の移動みたいなことは一切今のところ訴状に上っていない
んですね。そうですね、
はい、それどころかやっぱりね、私は盛り込まなきゃいけないと思うのは、あの病院等に行って一定の命令を出せる、つまりこういう病気が流行っているときには、この病気の患者をこれくらい受け入れろみたいなことを病院に政府や自治体が指導できるような法律って絶対いるだろうと思うんだけど、今国会で議論になっているのは、飲食店にやめろというときに中止の、まあ、営業停止の命令出せるかどうか、出せるとするならば罰則どうするんだっていうところの議論が最大の焦点 で、
そうです、ね、
一番大切な医療機関に対して何か強制力を持って何かするっていうことが、新しく、まあ、今変えられようとしている特措法ですら議論になっていないという、
はい、
飯田君、
はい、
何なんだ、本気かこの人たちは。
いや本当ですよね。いやこれだから、空気によって縛った方が都合がいいと思ってる人がいっぱいいるわけですよね。
なんだろう、だから未だにあれだよね、某朝日新聞なんかは、はい、堂々と新聞で罰則は反対に近い論調で物事書いてるけどさ、
そもそもなんか
なんだよそれって、そもそも、まあ、あの緊急事態宣言発令することにすら反対してたのに、今頃になって緊急事態宣言が遅いとか早いとかそういう議論じゃないだろう、あんたたちっていう。
そうですね、
もう今年1年本当に、いや今年1年っていうか、この1年間この新型コロナに関してのマスコミの対応を見てて、もうほとほと正直、俺は嫌気がさしただよ。嫌気がさしたらダメなのか、俺らの商売は。
そうですね、
俺相手が飯田君だからさ、正直言うけどさ、というのは俺はもうそろそろね、もうそろそろ、もうちょっといろんな意味で見切りをつけようかなと思ってる段階だから言うけれども、飯田君なんかはまだ現役でこれから何十年もバリバリ頑張らなきゃいけない人間としては、
子供小さいから、ね、
飯田君なんとかしなきゃダメだぞこれは。
いや
ーまずいぞ この国は。
ちょっとそのメディアのマッチポンプみたいなものはいくらなんだってねっていうのは、あの GoTo やめろやめるキャンペーンの時もほとほと感じましたよね。
そう、 GoTo なんて、 GoTo で移動してる人って日本人の 1% ぐらいと、当時ねデータ的に言うと、はい、1% の人の移動が止めようが止めねえが関係ねえだろそんなもんっていう、はっきり分かんないよな。
なんかその科学的なエビデンスによって物事が判断されないっていうのがどんどん顕著になっていくような気がするんですが、
まあ、そうなんだよね。まあ、そんなことで私は、はい、あの別に禁止されてるわけじゃありません、つまり今回の法律の枠組みの中で緊急事態 態宣言を出したからといって人の移動を禁じることはできません、
う
ん、できません、は
い、
で、公共交通機関も、少なくとも普通に動きます、
はい、
ただし公共交通機関といったって、まあ、民間企業は商売ですからお客さんがいないのに、飛行機飛ばすわけにいかないということでおそらく航空機関に関して特にあの飛行機に関して言うとかなりの減便が行われそうだなという感じはいたします。
そうですね、
新幹線は実は前回の緊急事態宣言の時にもあれどうなんだろう電車ってダイヤ変えづらいのか、
止めて止められないことはないっていう話ではあるんですがただあの車庫に置いておいてもですね結局お金かかっちゃうっていうのがあの飛行機と違ってその燃料を直接消費するわけではなくって、
まあ、直接消費するだろう電気代かかるだろうかかんないのかあれは
電気代もちろんかかるんですけどただあの通電はさせとくのであ
のそうなの、
であの確かに車庫で寝かしてる電車は通電はさせないんですけどあの架線には電気通してるわけですよずっと、
はあはあ、
当然ながら
いやでも使っても使わなくても同じってわけじゃないだろう、
まあ、
よくわかんないけどその辺のことは、まあ、いずれにせよ新幹線ってね意外と便数減らないんだよねあれ
そうですね
だから緊急事態宣言前回出た時にはもうガラガラで、
はい、
誰も乗ってなくて空気だけ運んでる状況だったんで、だから移動しようと思えば私も十分できるんだけれども、やっぱり緊急事態宣言の出ているところの地域には立ち入るなっていう話には当然なるわけで、
はい、
関西の私がやってる番組の局は東京行かないでくださいね一都三県行かないでくださいねっていう話にはなるということを当然見越した上で、うん、昨日お伝えしたようにですね冷蔵庫の中のものを全部食べ残った生卵を大阪に運ぶということで
どうしましたタルの卵は、は
い、ありがとうございます、
皆
様のご声援のおかげで生卵は無事に大阪の自宅に到着をいたしました。
おめでとうございます。
その時到着した素晴らしい卵のツヤツヤした笑顔はですね私のツイッター辛抱の旅N というのに画像を上げてありますので見ていただくと、東西館を無事移動した素晴らしい卵が
卵さんも
だけどね若干問題というかですね、
はい、
これちょっとこれまずいこれ言うと今日家帰れなくなっちゃうことが一つあるんだけどさ
どうしました
今日最近あんまりねこのラジオうちのかみさんが聞いてる気配がないんで、でちょっと言うんだけど昨日帰ってうちのかみさんなんて言ったと思う
何ですか
これが衝撃の一言だったよ
衝撃の一言
ええ、うちのおかみさんなんて言ったかっていうとですね、はい、その俺が苦労して当飯館持って帰った生卵を見てたね、一言、
うん、
ああよく似てるわあのですね
よく似てるわ
実は今から20年ぐらい前うちの母10年ぐらい前に死んでるんですけど、
はい、
今から20年ぐらい前にかみさんと一緒にあのご飯を食べに行った先で、生卵が余ったやつをうちの実は母親がですね、カバンに詰めて持って帰った事件っていうのがあって
ほう
まあ、これ忘れてたんだけど
アクロバティックですね
忘れてたんだけど、それがどうもうちのかみさんには衝撃の思い出だったらしくて
親子ですね
でうちのかみさんは生卵を持って帰った私を見てよく似てるわってこれさこれなんかねあれだよね嫁と姑のなんかね根本的ななんかね気持ちのこの問題が背景にあるよね
悪気はないんでしょうけれども言いたくなる気持ちはね分かりますけどね
やっぱりねいやまあうちのかみさんとね死んだうちの母親は別にそんなに嫁と姑の関係で悪かったっていう印象はないんだけども
はい、
でもねうち男の子2人いるよね、でうちのかみさんの子供に対する接し方であるとか、で別に嫁姑揉めてなかったんだけどうちの母親の嫁に対する目線であるとか、うちの配偶者の母親に対する目線みたいなものの空気感っていうのは当然私ほらハイリーセンシティブパーソンだからさ感じるわけですよ。そうするとどんだけうまくいってるように見えても、嫁姑というのはやっぱり人類発祥以来ずっとなんか感情的なものがあるんだろうなつまり母親にとっては、自分が産んで育てた男の子のお嫁さんっていうのは、なんかちょっと取られちゃったみたいな感じに絶対お母さんはなるし、配偶者の側は、自分の配偶者を育ててくれたありがたいお母さんというのと同時に、やっぱり私の前にこの人に愛情を注いでいた人っていうところのなんかね感情的なもつれみたいなものがねどうしたってどんだけ仲のいい嫁姑でも絶対あるよねって 増山さん思いませんか。
いや思わなくもないですけどそこでまた強調すると多分奥さんが聞かれてたらなんであんなこと言うのよっていうお話になりますよ。そこことさらスポットライト浴びてこう、ね、大きく話を広げるとなんでことさら言うのよっていう話。いやだってさ、
あれだけ苦労してあれだけ苦労して生卵を持って帰った私に、はい、よく似てるわって
よく似てまたそう本当重い一言ですね。
そうだろう。
全てを表しますね。なんかね。
そうだろう。
いや奥さんの感性素晴らしいと思います。
そのギリギリ感は僕もすごくよくわかりますね。
ということでね、はい、緊急事態宣言のだからそうだよ。緊急事態宣言が出されてなきゃ、はい、俺もここでこんな話することもなく、ね、この話が神さんの耳に入って家で揉めることもなく。
なんでもう耳に入って揉める前提になってます。
いやまあそんなこんなでね、緊急事態宣言はいろんなところでいろんなことを引き起こしてる、ね、単純に飲食店がっていう飲食店の皆さん本当に気の毒だけどね、単純に飲食店がっていう話ではないと、ものすごくいろんなところに目に見えるところ見えないところも含めて影響を及ぼしてるなということが、私の生卵一つで分かるという話は、
生卵から世相が見えますか。
そうなんです。生卵を通してその素晴らしい生卵の映像は私のツイッター辛抱の旅 N で ご覧ください。
1月10日までの賞味期限ですね、
はい、そうなのそうなのさ、じゃあそろそろ株と為替いきますか。
お願いします、
はいはい。東京株式市場日経平均株価ですが5日ぶり反発となりました。昨日と比べ434円19銭高 27,490 円13銭で取引を終えております。上げ幅一時500円を超えまして27,600 円台前半まで上昇、取引時間中としてはおよそ30年5ヶ月ぶりの、1990年代以来のと、高値という場面
もだからね、逆に言うとね、1990年というバブル崩壊の、まあ、翌年っていうか、その当年というかですね、前年の暮れに最高値つけてダダダダッと落ち始めたんですよね、はい、前年だってね、バブルの最高値つけた前の年には、はい、翌年には4万円は確実に突破して5万円いくんじゃないのみたいな話されてたんだよ。それが年明けてから一気にその2万円台まで落ちてきてるっていう、だからバブル崩壊の翌年がどのくらい株が下がったかっていうことが、逆に今回の2万円台後半の値段で30年5ヶ月ぶりっていうところから見えるわけですね。
そして為替は1ドル103円25銭付近、昨日のこの時間と比べますと50銭ほどの円安ドル高となっております。
さあ辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後3時台のニュース解説コーナーズームオンではバイデン政権の今後を占うアメリカジョージア州の決選投票にズームします。そして4時台と5時台は東京、埼玉、千葉、神奈川に発令されます緊急事態宣言をめぐる最新の動きに迫ります。
今の話ですけれども、はいはい、今日あたりの報道を見ていたいろんな人から私のところに通報来て、辛坊、はい、さん、日テレも東京、埼玉、千葉、神奈川って言ってますみたいな。
おお、はい、
だからね、もしかするとちょっとずつ変えてきてるのかな。この並びは何なんだろう。人口はどうなの。埼玉県と神奈川県とどっちが多い。
どっちかな。
いきなり聞かれてもこれって意外とは知らない人 かもしれないね。
あんまり意識
しない。東京は圧倒的に多くて、東京の人口っていくらって聞かれたときに、東京だいぶ増えてきて今1300万人ぐらいいるかなって即答できるのに、埼玉県の人数何人って言われたときに、なかなか関東でニュースやってても分かんないでしょ。関西でやっぱりニュース、
神奈川が905万人で埼玉が733万人、
はい、はい、
神奈川は多いですね。あ、千葉ですか。ちょっと待ってくださいね。
神奈川県が905万人、はい、東京1300万人、神奈川905万人、はい、埼玉733万人、そして千葉が
627万人。
627万人、
そうなんです
か。となるとやっぱりあれじゃないか、こういう時には人口順じゃないのか。
東京、神奈川、千葉、埼玉。あ、違う。
いやいやいやいや、ほら千葉埼玉言うな。
ここが一番こだわりポイントですから、辛坊さんの。
やっぱり勘で言ってるだろ、千葉埼玉が。
いや
っていうかね、分かったんだよ。リズム的にね、千葉って二文字だから、
はい、
千葉埼玉とか千葉神奈川っていう方がリズムがいいんだよ。神奈川千葉っていうよりも、だから千葉埼玉、千葉神奈川。 うんうんうん、まあいいやどっちでも、まあ、
そうですね
となるとさ、はい、今あのメディアが、ね、昨日あたりからあの私のところに通報が来て、いや最近東京埼玉千葉神奈川って言ってますって言うんだけど、うん、東京埼玉千葉神奈川のこの順序はなんで決まるんだ、
ね、
人口じゃないわけだし、うん、あの茨城栃木群馬みたいに太平洋側から順番でもないし、
ね、この時計回りじゃないですか、
時計回り、時計回りなら群馬栃木茨城だろう。
あ、いやいや、あの東京東京ごめんなさいね、私神奈川県民なんで神奈川って言ってますけど東京埼玉千葉神奈川っていう、
ああぐるっと、
じゃあどうしてその内回りは時計回りでさ、その外回りに行くと北関東になると反時計回りになるんだ、
なんでなんですかね。
ちょっと飯田君、これちょっと突き詰めて考えてみよう。
さあ、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。別にあのこの問題に限らず ね、いろんなことお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。
香港警察が6日、民主派の政治家ら53人を国家安全維持法違反容疑で逮捕したと発表しました。複数の香港や欧米メディアによりますと、アメリカ人の弁護士も関連して逮捕されたということです。国安法で外国人が逮捕されるのは初めてとみられます。北朝鮮で朝鮮労働党の党委員会の2日目が開かれ、金正恩党委員長は国と国民の平和的環境を確保するため軍事能力を増強する考えを表明しました。安倍前総理の後援会が主催した桜を見る会前夜祭をめぐる問題で、安倍氏の事務所が会場となったホテル発行の明細書と領収書は開示できないとの見解を示しました。提出を求めた立憲民主党など野党4党が6日明らかにしました。緊急事態宣言の再発令に合わせ、与野党が国会議員の会食ルールについて協議し、4人以下で午後8時までとする方向で調整を始めました。帝国データバンクが去年の飲食店倒産が過去最多となる780件に上ったと発表しました。業態別では酒場ビアホールが189件で最多となり、次いで中華東洋料理店の105件、西洋料理店の100件、日本料理店の79件と続いています。
まあ、飲食店の倒産過去最多って言うても、これもう氷山の一角っていうか、今ね、中小企業に対するいろいろな支援金であるとか、家賃の補助であるとか、それからまあ雇用調整助成金だとかということで、休業してってる場合にはあのかなり手厚い援助が実は行われていて、この数字だから、そういうものが将来的に永遠に続けられりゃ、まあそれだけのことなんだろうと思うけども、なかなかそういうわけにもいかないだろうから、あるタイミングでこういう数字とは桁の違う数字になってくる可能性があるよな。
そうですね、あとこれ倒産ってことになると、まあ、法的整理ってことになりますけど、その前に廃業を選ぶっていう、まあ、中小のお店なんか
そうですね、まあ、大手だったら要するに債権者っていうのがいますから、債権者にお金返せませんよということで倒産万歳ってなるんだけれども、律儀な個人商店なんかはもう自分の責任で店畳んじゃうっていうことになると、こういうところのデータに数字として出てこないという、水面下で何が起きてるのかっていう話ですよね。でその水面下で何が起きてるということで言うと、私ね、どうも納得いかないことが一つあってですよ。まあ、そもそも緊急事態宣言どうやねんって話は、これはもう本体の話だから今ここではしませんけれども、で今日の夜緊急事態宣言が出された後どうなるかというと、1都4県ではあの、夜の宴会は全部ダメだということで、基本的には休業要請が出ますよね。で、飲食っていうかお酒の提供できるのが午前11時から午後7時まで、で、8時には店やめてくださいっていうのが基本的に大きな枠組みじゃないですか。
そうですね。
ね、だけど飯田君、午前11時から7時、午後7時までの酒の提供ってさ、昼酒の勧めか、これは。
いや、事実上そういうことに。
だからこの番組でもね、何回か申し上げてますけれども、同じような、まあ、これよりももうちょっと緩い営業時間の指定だけれども、東京都はずっと年末も営業時間の短縮呼びかけてましたよね。
そうですね。
それでだけど、ね、それで何が起きてるかっていうとさ、
はい、
銀座あたりの昼間のカフェで真っ昼間からシャンパン飲んで盛り上がってるのって、
はい、
夜でも昼でも感染リスクは同じなわけで、
関係ない
ですね、午前11時から午後7時っていうのに何か科学的根拠があるのか、これ
全くないでしょうね。
何なんだろうな、この異常さは、ね、
ウイルスが夜行性のはずがなかろうというはずなんですが、
うん、びっくりだよもう、
あとね、タクシーの運転手さんにこれ聞いたんですけど、皆さんね、この年末年始とクリスマス結構タクシー呼ばれていくこと多いんだけど、家からゾロゾロ人が出てくるんですよっていう、
そう、
こう、ね、家でどんちゃん騒ぎしてたりなんかするのも多いというね。
あ、ごめん、今ちょっと手元にデータなくなっちゃったけどね、データ調べてたんですよ。で、飲み屋 の会食での、はい、感染があって言うじゃないですか。で、実は今東京都内でPCR 検査で陽性者等が出ますよね。今まあ抗原検査も広く行われてますけれども、うん、はい、で抗原検査 PCR 検査等で出た陽性者のうちの7割が感染経路不明なんですよ。残りで3割ぐらいのうちの実は大半が家庭内での感染で分かってるのが、はい、その残りの数パーセントが飲食における、はい、要するに追跡できたデータはね、だから追跡できなかったデータを含めると、まあ、何が起きてるのかちょっとこれはもうこれ以上分かんないとしか言いようがないんだけど、そうなると追跡できてるので一番多いのが家庭内だということになってるのに、飲食店だけがこれだけやり玉に挙げられてっていう状況には、私が飲食店経営者だったら怒り、まあ、怒発点をつくって感じだよねこれ。
あ、まあそうですよね。なんか狙い撃ちにされてる。
点をつけなくていいよね。
何を言ってるんですか。つけますよ。何言ってる。今日なんかね、東京風が強くてもうね、バッサバサですよ。
あ、そうですか。
それなりに乱れてますヘアスタイル。
待って待って、それなりってどういうことですか。
そういう話じゃないよね。
そうですよ。
ごめんごめん、はいはい、ごめん、思わず今スカイプ通じて飯田君見てたら、それどうしても言わなきゃいけないような気になって
スカイプつなげとくのもよしあしですね。
さあ今日のズームを行きましょう。
はい、
はい、こちらです。アメリカジョージア州の決選投票、2議席目も民主党の候補が勝利か。
アメリカ議会上院の主導権を握るのは共和党か民主党か、その行方を占う注目のジョージア州の決選投票で、 CNN などは大勢が判明していなかった2議席目も民主党の候補が当選確実となったと伝えました。2議席をめぐるジョージア州の決選投票では、すでに民主党の新人候補が共和党の現職を破って当選を確実にしておりました。このまま民主党が2議席獲得となった場合、共和民主の勢力50議席で並ぶということになりますと、上院議長を兼ねるハリス次期副大統領が、最後の決選投票で一票投じるということで、民主党が事実上の多数党となります。
これでアメリカ民主党、つまりバイデン大統領の与党が、上院下院ともに制するということで、いわゆるねじれが起きない、
はい、
基本的にバイデン大統領がやりたい政策は議会は阻止をしないだろうから、おそらく次々実現していくだろうという、大枠で言うとそういう話だよね。
そうなりますね。
大枠で言うとそういう話なんだけども、
はい、
ただどうなんだろう。実はね、去年から今年にかけてアメリカの株が上がってる理由はいろいろこう解説されてましたよね。で、いろいろ解説されてる中で言われていたのが、上院はどうもねじれそうだと、うん、ね、共和党が多数派になりそうだと。で、共和党が多数派になってねじれると、バイデンさんがやろうとしてる政策が実現できないと。バイデンさんがやろうとしてるのは富裕層に対する増税だろう、増税等と、景気に対してはマイナスに働く政策を大統領選の時に言っていたので、バイデンが大統領になってもバイデンの思う通りに政治が動かないだろうということを見越して株が上がってたって言われてましたよね。
おっしゃる通りですね。
じゃあこれからどうなんだこれ。
だ、昨日あたりはダウの先物とかは下がってましたよね。
ちょっとこれから今日から明日にかけてのニューヨークの株式市場はちょっと要注意だな。
はい、
はい、以上ズームオンでした。
1月7日木曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司がお送りしております。
今日は辛坊さんのいる大阪とこの東京有楽町を結んでお送りしていますが、ご意見をご紹介してい
きましょう。ありがとうございます。
例の一都三県順番問題ですけど、
一都三県順番問題、
はい、埼玉市のしげさん69歳の方からいただきました。ほうほう、関東都府県の順番ですけれども、一都三県の場合、飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
一都の東京都が番号が13、そして、3県は総務省がつけている都道府県の番号順に従って、11番の埼玉、12番の千葉、14番の神奈川という順が妥当だと思います。都道府県対抗駅伝のゼッケンもその順番でついてますよと。ただそう、高校の駅伝はその順が定まる前から開催されていたんで、一部の県の順番が違うようで、ちなみに大阪は27番だそうですと。
へ
え、なるほど。これ説得力ありますね。
総務省はなんで勝手にそんなものに番号つけるんだよ。何を根拠に番号つけるんだ。
断るのね。
どういうことだそれは。一言断れ。
誰に断るんですか。
じゃあ北関東はどうなんだろう。茨城、栃木、群馬のもうその順番なのかしら。
でもやっぱりこの順番通りに行くと、東京、埼玉、千葉、神奈川が、
東京、埼玉、千葉、神奈川が正解なんだ。
番号順で行くとね、ってなりますよね。
そうですか。皆様、メディアが都道府県の順番を言うときには、総務省のつけた番号順に呼んでるそうです、
はい。そうですね、茨城、栃木、群馬も、茨城8番、栃木9番、群馬10番。
茨城、栃木、群馬という順番。
ちょっと総務省の役人、なんで埼玉、千葉、神奈川の順番なんだよ。
北から順ってことかな、これね。
ね、いつからこうなってるんですかね。
そう、だけどそれだったら1都3県でさ、東京が13番なんだろ、
う
ん、
そうです。
だったらその、ね、総務省がつけてる番号順に呼ぶとするなら、埼玉、千葉、東京、神奈川が正解なんだな。
よかったですね、辛坊さん。
本来は
本来は
本来は、ね、埼玉、
これなんで東京は一つの前、うん、都は偉いのか、県より偉いのか。
1都3県って言うからじゃないですか。
偉いな、偉いんだな、きっとな、
きっとね、
偉いんだ。だから東京都の知事に連れられて、大名行列のように総務大臣に会いに行くんだな。
呼ばれたから行くんですよっていう、ね、某知事がテレビでおっしゃってましたけれども。
そう、某知事が言ってましたね。小池さんに言われたんですよ。みたいな。
言われりゃ行くんかいっていうようなね。
やっぱりその辺で、やっぱり東京っていうか、はい、東京首都圏の知事の力関係が分かりますね。
本当ですね。
鮮明に見えましたね、いろんなことがね。
本当、はい。あとはですね、卵についても、つくばの納豆さん、60代の奥様ですね、辛坊さんのお母さんはきっと卵がとても貴重だった時代を生き抜いていたから、持ち帰った話は納得できます。昔卵は高価なものでしたから。
いや、そうなんですよ、卵ってよく物価の優等生という言い方されま す、はい、物価の優等生というと聞こえはいいですけれども、はい、生産者からしたらたまったもんじゃないよね。だからつまり昭和の初めっていうか、昭和の初めは戦争前だから、戦後の昭和30年代とかと値段はほとんど1個あたりの値段は変わってないっていう話でしょう。となると、例えば私が子供の時、サラリーマンの1ヶ月の月給って、まあ、時代によって違いますけれども、1万円から3万円ぐらいの月給って時代がありましたからね。私の記憶してる時でも、私が小学生の時そうだったですよ。私の小学校の先生の担任の月給聞いたら3万円って言ってましたからね。
そうなんですか。
随分ませた子供ですね、そんなこと聞くのは。
だから、まあまあ、今のざっと言うと10分の1ぐらいの物価水準というか賃金水準じゃないですか。
そうですね。
で、今の10分の1の賃金水準で、値段は同じだということになると、卵が今のじゃあ10倍してたっていう感覚ですからね。
あ、じゃあ
今1個30円の卵が1個300円の時代ですから。
いや、それは貴重ですよ。
それもなんか高級ななんとかの地卵みたいなこと言われた日にはですね、多分その世代の人の感覚からすると1個1000円ぐらいの重みがあるんじゃないか。それを残して帰ってはいけないということなのかもしれないですね。 だけど私はそういう時代で別に大きくなって生活してるわけでもないのに、なぜコンビニで買った6個入りのパックを大阪まで持って帰らなきゃいけないんだと。
まあ志麻さん全般的にね、生活をこうキュッと引き締めてね、
ありがとうございます。そうですね、私あの特殊なものにお金使ってるもんですから、
そうです、ね、
お金を回す余裕がなくてですね、どうしてもそういうことになってしまいますよね。
ど
うもお金の使い方間違ってんじゃないかと最近ね、ふっと気がつく瞬間もあるんですけど。
あれ、
今年は変わるかもしれないですね。じゃあね、ちょっとね、
そうですね、今年明けるとっていうかね、春先過ぎると変わるかなみたいな、わかりませんけどね。
ここに使い勝手のいい人がいますからね。
いや、そうなんですよ。私ね、本当にね、皆さんにはですね、いろいろお世話になってるからね、もうあの銀座の三つ星の店とかでね、皆さんご接待したいとずっと思ってんだけど、コロナがこんな状況じゃできませんからね。
いやいや、昼間空いてますよ、きっと。
残念だな。
ランチも
昼間、
まあ、別に昼
間、僕がね、昼間から酒飲む習慣はないんで。
いやいや、別にお酒飲まなくてもいいですよ。
落ち着いてからでいいですよ、事態がね、しっかり覚えときますんで、
さあ参りましょう。
あなたからのご意見はズームアットマーク 1242.com までお寄せください。この後ズームをお送りします。日本放送がお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間に特集するのはこちらです。緊急事態宣言、この後菅総理大臣が表明へ。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う東京、埼玉、千葉、神奈川への緊急事態宣言。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
宣言ですが、この後新型コロナ対策本部で菅総理大臣が宣言を発令し、6時から総理が記者会見で国民に向けて正式表明する見通しです。発令されますと、酒類、酒類を提供する飲食店などへの営業時間の短縮要請を午後10時から8時に早め、12日からは飲食店全般にその対象が広がることになります。
はい、まあ、先ほどもねお話に出ていましたけれども、はい、飲食店には厳しい状況続いていますが、現場にはどんな不安が広がっているんでしょうか。この時間はですね、まずは赤坂にあるビストロ東京オーブン赤坂のオーナーの渡辺さんにお話を伺っていきます。で、この東京オーブン赤坂、こちらのお店は以前ホームページ作成サービスのジンドゥとの、ね、コラボ企画でホームページを作ってくださったお店で、12月7日の月曜日に街角ステーションでもお話伺ってます。
あ、はい、その説は、
ね、
渡辺さん、
はい、
渡辺さん、あ、辛坊です、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
その節はお世話になりました。
あ、いえいえ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうですかお店の状況は。まずあの緊急事態宣言抜きにして、ホームページ作ってから今までの状況ってどうでした。
そうですね、まあ前出させていただいた時から、まあもう夜10時の閉店にしてましたんで、うん、
はいはい、
まあなかなか厳しいところですね。で、特に年明け入ってからはもうほとんど夜はお客様がいらっしゃらないという、そんな状況です。
あら、まあやっぱそういう店で夜お客さん来られない、はい、来ないということになると、それは厳しいですよね、
はい、そうですね、まあ、去年と比べたらまあ4割減って6割ぐらいのイメージですかね。
あ、で、時間短縮には応じてるんですか。
そうですね、今は10時閉店で、以前は夜11時、金曜日だったら深夜1時までやってたんですけど、はい、今は毎日10時閉店でやってます。
時短営業に応じると1日今いくらでしたっけ。年末年始は4万円でしたっけね。
4万円ですね、はい。
っていうのはお店にとってどういう規模なんですか。
そうですね、まあ、もちろんもらわないよりはもらった方がいいのはもちろんなんですけれども、まあ、それでじゃあ助かるかっていうと、やっぱり赤字ではありますね。
一番お金のかかる赤字の理由は何なんですかね。
赤字の理由は、まあ、一番は人件費ですかね、はい、 まあ、今雇用調整助成金も使わせていただいて、まあ、対応はしているんですけれども、はい、まあ、それでもなかなか厳しいというのが現状です。
そうですね、全員に来るなっていうわけにいかないですもんね。店開けてる限りは何人かには来てもらわなきゃいけないんで、その何人かの賃金はあの雇用調整助成金の対象にならないんで払い続けなきゃいけないっていう構図ですね。
そうですね、1日まるっと休まないとあの雇用調整助成金は出ませんので、
はい、
はい、
まあ、そういうわけにはなかなかいかないと。さあ、そんなことで、まもなく多分この番組時間内に首相が記者会見して緊急事態宣言が出されて、東京に関しては、まあ、1都3県に関しては営業は8時まで、お酒の提供が午後7時まで、ということになりそうですが、どうですか。
はい、そうですね、まあほとんど店閉めろって言われてるのと同じかなというような感じですね。まあ、やっぱり6時とか6時半ぐらいからお客様は主にあのまあオフィス街なんで特にあの来てくれるのが主ですんで。
ですよね、はい、だってお酒のラストオーダー7時って言われたら、はい、もうあの営業やめろっていうのと一緒ですよね、はい、これ
はい、もう一杯飲んで帰ってくださいみたいな、そんな感じですね。
それでもあれですか、やっぱり営業は休業せずに続ける今見通しですか。
そうですね、まあ店はあの8時まではもう全力で営業していこうと、そんな風に思ってます。
それは、まあ、どうしてっていうかお気持ちとしては。
そうですね、まあまあ、助成金とかはもらうんですけれども、一方で、例えばそのアルバイトの給料っていうのは休んでしまったらもう出なくなってしまうんで、はい、まあ、アルバイトにも来てもらったりとか、やっぱり仕入れ業者の方も仕入れなくなってしまいますし、はい、まあ、そういったことも考慮して我々飲食店としてはできる限りはやっていこうと、そんなふうに思ってます。
感染防止対策なんかもちゃんとやってらっしゃるんでしょ。
そうですね、まあ、独自でうちのお店の7つの取り組みというのをお客様にご案内して、お客様に守っていただきたい5つの約束、まあ、そういったものを掲示して守るようにみんなでしております。
例えばどんなことなんですか。
そうですね、まあ、マスク着用アルコールスプレーとかというのもあるんですけれども、まあ、お客様との接客で一定の距離を取りましょうとか、例えばお客様の方には声のボリュームは大声にならないようにしてくださいねっていう案内をして、まあ、私どもから大声だとお声かけさせていただくみたいな、そんなことを作ってます。
まあ、そこまでしかし努力しててこの事態っていうのは、まあ、複雑な思いでしょうね。
そうですね、はい、うん、
どうなんですかね、まあ、元は病気なんでね、誰に起こったらいいのって話もあると思いますが、現状のこの状況を見て、はい、知事なり総理大臣なり政治家等々に言いたいことって あるんですか。
そうですね、まあ、飲食店っていうのは、まあ、店を開けてお客様に来てもらって初めて成り立つのがまあ商売ですんで、
はい、
そしてまあ今現在多くのほとんど多くの店はですね、ちゃんとルールを守って安全対策も考えてまあやってきてます、
はい、
そしてまあ今1年近く、まあ、苦しい中なんとかやってきて、なんでこう飲食狙い撃ちなんだよと、そりゃないよっていうのが、まあ、正直な気持ちではあります。ただまあ、うん、実際のとこ感染者も増えてるのも事実ですし、まあ、早い収集につなげるのに、まあ、社会の一員として、まあ、協力しなければいけないのかなと、そんなふうに思ってます。
そうですね、どうもお忙しい中っていうか大変な中、は
い、
ありがとうございました。なかなかね、頑張ってくれっていうのは簡単なんですけれども、はい、実際にお手伝いできることがなんかないかと、もう思いながら、これ、もう本当に頑張ってくださいになっちゃうんですけども、はい、なんとか乗り切りましょうね。
はい、頑張ります。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。東京部赤坂の渡辺さんにお話を伺いました。
さあ、で今日緊急事態宣言、はい、飯田君、
はい、
今日からなのかな、これ明日からなのかな。
発令は今日のこの後ということなんですが、
多分5時半前後ぐらいから記者会見があって、そのタイミングで GO できるというか、もう法的手続きは全部終わるということなのかな、それで。
まあ、緊急事態宣言そのものは、そのこの後のコロナの本部会合の中で、発令を宣言するということですが、まあ、実際にはその権限が、まあ、都道府県知事に付与されて、でそこから具体的に動き出すということで、伊藤さん県 の知事は緊急事態行動というものを、明日8日からスタートさせるということをすでに表明をしてますんで、実際上は明日からとい う, ような
そうだよね。だいたい総理大臣の緊急事態宣言に何か拘束力があるわけじゃなくて、総理大臣ができるのは時間と場所を決めて宣言を発するだけなんで、その発せられた宣言の地域で何をするかは知事が決めるということになるので、だからまず緊急事態宣言を総理大臣が出してから知事が具体的に何かを決める。ただその知事が決めることに関して、前回の緊急事態宣言の時にもどっちに権限があるんだっていうんで結構綱引き等があって、自治体とのバトルとかがありましたけれども、今回は国がかなり、明快な基準というか、明快と言うべきかどうか分かりませんけど、基準を出していて、じゃあ具体的に何が起きるかというのを、紹介していきましょう。まず学校ですが、学校は、
学校は時短要請等々は小中学校高校大学、公の側からは行わない見通しとなっているんですが、
ほうほう
ここがですね、差は去りながら、やっぱり大学の先生とか関係者聞くとですね、そうは言っても緊急事態宣言で世の中がこれだけ止まっている状況で学校だけ開けてると何言われるか分かんないから授業をやめますっていうふうに自主的に判断してる学校はたくさんあるようです。
大学なんかは特にあれだよね、もう春先からずっとリモートっていう大学多いの で、ぼちぼちリアルの授業も始めましたっていう話も聞こえてくるんだけど、もう一遍大学に関してはリモートに戻すっていうところが多いんだろうな。小学校中学校はなかなかリモートって言っても準備が整ってないんで、やりますよということなんでしょう ね、
あと入試に関してはその大学入学共通テスト、ちょっと前までのセンター試験とかあったんですが、あれは予定通り実施するということになっておりますが、その後の私立の大学だとかの個別の試験に関しては個別対応というふうになっている今状況、まだ決めてないっていうところも、特にね、1月の終わりから2月あたりが入試のピーク、私立の大学は、になるので、まだ決めてないというようなところもあったりするようですね。
で、春先は映画館なんかも休業の対象になりましたけど、今回映画館は対象にならないって話もありますよね。
そうですね、映画館だとか、そういったエンターテインメント関係は、対象にならないということなんですが、これも空気をどう判断するかというのが主催者によって、あるいは出てくる出演者の方のご本人、あるいは所属している事務所の判断とかですね、これもうなんか空気の読み合いみたいになってるんですよ。
確かに一律で基準を決めるべきものなのかどうなのかということすら議論があるっちゃ議論があるのかもしれませんけれども、でパチンコ店、キャバレー、ナイトクラブ、スナック、ネットカフェ、カラオケボックス、ライブハウス、それぞれどうするか、最終的には、各県知事都知事が、具体的に何をどうするかというのを決めて発表すると。
そうですね、
ただし前回と同じで、あくまでもこれは新型インフルエンザ対策等特別措置法に基づく処理なので、この法律には罰則がない。
ない
で、命令することもできないと、基本は要請であると、お願いベースであると、でお願いをした結果、従ってくれない場合指示までは出せると。
そうですね、
だいたい要請と指示とどこが違うんだって話だけど、法律用語というか行政用語としては要請と指示と命令の3つは明確に違うんだよね、これが。で、罰則つけるようなケースは命令っていう言い方をするわけですが、この新型インフルエンザ等対策措置法に基づいてできるのはまず要請であって、要請を聞いてくれないところには指示はできると、指示と、じゃあ指示と要請どこが違うかって話なんだけども、指示をしてそれでも応じてくれないところは名前を公表できるっていうところの法律構成になってるということですけども、ただね、それをふっと思うんだけどさ、私なんかみたいにね、たちが悪い人間がもし飲食店を経営していたとするわけだよ、
はい、
旋回や、
旋回
でこうね、新宿のどっかで、
はい、
新宿、まあ、8丁目ぐらいで、なんで8丁目やねんって話ですか、まあ、あのカフェレストランみたいなものを営業してた後、旋回や、
はい
ね、
はい、
それで要請、休業要請が来ました、
はい、
跳ねました。
跳ねました。
で次指示が来ました、跳ねられました、
はい、
そうすると次はあの要請に従ってくれないんだったら名前公表しますよと言われたとします、
はい、
どうぞどうぞ宣伝になってその方がいいやとか思う人はいないんだろうか
思わないでいただきたいですけどね
だからこれ名前公表しますっていうのは、はい、なんかすごい重たい罰のように一瞬聞こえるんだけども、だけどそれ名前公表されるということはその地域でその店だけはやってるというのを行政がわざわざ宣伝してくれるという見方もできるわけだろう、こんな実効性のない法律あるか普通
そうなんですよね
そうだからね発想がね、
はい、
あの一部のたちの悪いネット民でほら何かすると名前晒すとかあるじゃないですか、
あ
名前晒されたら恥だっていうような、はい、あの日本古来の考え方とそれから一部のネット民にある考え方と非常に符合する発想なんだよねこれ、あの要請と指示ができて従わないところは名前公表しちゃうよって名前ばらしちゃうよみたいなところが、日本風の羞恥心みたいなところにこう、まあ、期待するんだけれども、
はい、
でもそういう羞恥心がない人にとってはいい宣伝じゃん、宣伝しなくたって行政がうちの店は開いてるって世間に言ってくれるんじゃんというこんな法律でいいのかっていうことなんで、これをなんとか改正しなきゃいけないって話なんだけども、はい、今の改正の方向性で言うと、いや次からはこれ命令じゃなくて、
はい、
じゃあ指示じゃなくて命令までできるようにしようと、命令というのはつまり従ってくれないと罰則をつけようと、はい、ところがもうすでにここの1週間でこの 2,3 日の議論で、その罰則をつけることに関しては人権侵害だとか権力強すぎだとかっていう批判が巻き起こってますからね飯田君、うん、でさらに冒頭申し上げたように、この今変えようとしている新しい法律でも病院に対してベッドを開けるとか、
はい、
患者をちゃんと間違いなく見ろとか見ないと罰則だみたいなことは一切盛り込まれない。だから本来は病院どうするのか医療機関どうするのかっていう、今現実に東京ではあの全体のベッド数の 3% ちょっとぐらいしか新型コロナに解放されていない、大阪だと 1.数%、先日神奈川で聞いたら神奈川県知事はあの神奈川県からベッド総数も知らなかったっていう状況の中でさ、で本来ならばこういう緊急事態の時に病院にちゃんとそれ患者見ろっていうだけのやっぱ権限が政府や自治体にないのはおかしいんだけど、現状に全くないし、でそれを新しい法律に盛り込もうという議論にもならないと。伊田君、
はい、
これほらね本当に暗淡たる気持ちになるだよ、
そう確かにね、東京都医師会に、この間聞いたんですよ。でもともと感染症病床113ぐらいしかなかったのを、だいぶ広げてきたけれども、結局その病床を減らせ減らせと言ってきたそもそもの国の法律というかあの方針に今まで従ってきたのに、ここへ来て増やせ増やせっていきなり言われたってできることとできないことがあるよっていうのは、特に感染症の場合はっていうのはおっしゃってましたけどね。
そうですね。だから日本の医療って感染症対策っていうか、感染症は全く考えてこなかったっていうか、一部の結核患者がもし出た時に入れるところを作っとかなきゃねみたいな、昔はコレラや赤痢も、
はい、
あの重大な感染症として扱われた時には感染症に病棟に入れられたんだけど、今やこれらやセキュリですらそういう扱いじゃなくなってるからね。
そうですね。だから保健所もそれを対応する人っていうのを削りに削ってきたっていうのがあって、それが今のこの逼迫につながっているというような話もあります
ね。基本的にやっぱりね、今の日本の民間病院のビジネスモデルが高齢の方ターゲットにして、収益を上げるという構成になってますから、はい、そういう病院にとっては新型コロナの患者を見てるという話が漏れるだけで、
はい、
病院経営に影響が出るっていう、停留にはそういう話があるんですよね。
だから社会の雰囲気から変えていかないと本当はいけないのに、なんかこの緊急事態宣言だとむしろ自粛警察がばっこするようなことになるんじゃないかというふうに思うんですが、いかがですか、
ね、おっしゃる通り、
ズームをこの後5時台にもお送りします。
1月7日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日は大阪と有楽町を結んでお送りしていますが、ここで辛坊さんのエンディングリクエストです。
はい、今週は年の初めということで、まあ、何せいわゆるコロナ禍で世の中の気分がこうやって落ち込んでるときは元気の出る曲を聞きたいな、はい、
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
聞かせしたいなということで、元気の出る曲特集というのをやってきて、ウルフルズ、広瀬香美、マッキーときましたんで、男性女性男性ときたら今日はやっぱり女性ボーカルですよね。男性ならね、私あと1曲あのカンさんの愛は勝つがすごい好きなんですけども、ただまあ順番というと今日は女性のサイクルなので、ザードで負けないで、
負けないでね、
お願いします。
はい、まあ、あのこの後ね、菅総理大臣のちょっと中継の具合によってはもしかするとかけられなくなる、
負けないでか負けちゃう可能性があるってことですか。
あるんですけれどもね、
負けちゃうぞみたいな、
ちょっと多いでもない、
そうですよ、ね、お送りできるようにはねしたいと思いますが、あなたからのご意見まだまだお待ちしています。放送で扱ってほしいニュースですとか話題なんかもどんどん送ってください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う東京、埼玉、千葉、神奈川への緊急事態宣言について、お送りしています。
はい、このあと5時25分頃ですかね、菅総理大臣が新型コロナ対策本部の中で宣言を発令すると見られておりますが、この時間はですね、現場で取材中、日本放送畑中秀明記者に電話をつないでまいります。では辛坊さん呼んでみてください。
畑中さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
畑中さん、今どちらですか。
はい、今おなじみとなっております総理官邸の会見室の後方にあるラジオの放送ブースにおります。まあ、ここから見下ろす形で、午後6時から予定されている記者会見、総理の記者会見の模様を見ることができる、ちょうど映画館のこの映画の映写機を置いてあるような、うそういうスペースに私がいるという感じ、
見下ろす感じですよね。
はい、なるほどなるほど、そういう感じなんだ。さあ、今日一日官邸どんな雰囲気でした。
はい、まあ、再発令に向けた所定の手続き、午前から、まあ、諮問委員会から始まって行われているんですが、まあ、去年4月の発令に比べると、まあ、粛々と進められていると、まあ、そういった印象です。で、諮問委員会で西村大臣が話していましたが、昨年春以来の経験と、あるいは国内外の研究の知見と、こういった言葉を出しておりまして、まあ、一定の学習効果からそんなような流れになったと思われます。まあ、午前からは諮問委員会の意見聴取で、午後は国会衆参両院の議員運営委員会での事前報告となりました。ただ国会報告は去年の、まあ、当時の安倍総理大臣ではなくて、西村経済再生担当大臣となりました。で、まあ、このあと対策本部会合が、今飯田さんからありましたように、はい、まあ、あと15分ほどにで始まるかと思います。で、まあ、そこで正式な発令があって、午後6時から記者会見というふうに控えているわけですが、やはり総理が国会の報告に出ないということに関しては野党からかなり厳しく突かれましてね、衆議院の議院運営委員会で立憲民主党の枝野代表が、まあ、直接国民にお礼やお詫びをする、これこそがリーダーではないか、国会が一番重要な場、自覚が欠けていることを残念に思うと、まあ、厳しく批判しておりました。
今午後6時から記者会見とおっしゃってますけども、はい、こちらに入ってきている情報で5時25分から何かあるっていう話は どっちが正確なんですか。
これは5時25分頃は対策本部の会合です。これは全ての閣僚を集めて、ここで、閣僚の前で、 緊急事態宣言の再発令を表明いたします。そして午後6時からの記者会見で、まあ、我々メディアを通して
そういうことか、
その事情を説明するとこういう流れになっています。
記者会見で記者プレスに向かって、解説説明するのが6時からで、
はい、
法的立て付けとしての緊急事態宣言の発令が5時25分になるということですね。
そういうことですね。はい、
でその5時25分の時には、要するにカメラをマイク等が入るわけですね。
入ります、はい、ですから、まあ、始まり次第お伝えすることになります。
なるほど、はい、さあどうなんですかね、今、まあ、前回の発令時との、まあ、雰囲気の違いみたいな話もありましたけれども、具体的に前回例えば映画館閉まったりなんかしましたけど今回だいぶ違うんですかね。
そうですね、今までもとにかく何が何でもダメというよりは、まあ、午後8時の時短要請、まあ、飲食店を中心にですね、
はいはい、
そういった時短要請ですとかあるいはイベントも以前は開催自粛を要請だったのが午後8時まで収容率 50% 以下かつ上限5000人というように、まあ、定量的なものが入ってきて、よりこうメリハリのあるものにはなっているかなという感じはします。
なるほど、
はい、
まあ、それで緊急事態宣言に関してはそうなんですけれども、同時並行で今国会では、
はい、
新型インフルエンザ対策等特別措置法、はい、まあ、いわゆるそのコロナ特措法と言われているものの改正で、強制力を持たして罰則をつけようみたいな議論が生まれてますけど、そのあたりの議論って今後どうなってきそうなんですかね。
まあ、まだこれからということにはなるかと思いますが、やはりこう、はい、支援をしながら、まあ、罰則もつけていくというような感じになってくると思います。まあ、いずれにいたしましても経済活動を幅広く止めるものではなくて、まあ、感染リスクの高い場面に効果的な対策を徹底していく、まあ、この効果的という言葉が今回いくつも表現として出ておりますので、まあ、その効果をどこまで、担保することができるかというのがこの法律の改正の一つのポイントになってくるとは思うんですけどね。は
い、その効果ということで言うと、
はい、
今日、まあ、間もなく5時25分から、法的手続きとして緊急事態宣言の発令というのを総理が行いますけども、はい、いつまでになるんですかね。これ
は期間は明日1月の8日から2月7日までの1ヶ月間、まあ、東京、はい、神奈川、千葉、埼玉の首都圏1都3県を対象にということになります。で、まあ、飲食店への対策を軸に置いておりまして、まあ、飲食店の営業時間は午後8時まで、酒類の提供は午前11時から午後7時まで、で、その他その午後8時までの営業時間短縮につきましては一定の規模を持つ百貨店ですとか運動施設、遊技場、遊興施設、まあ、例えばパチンコ店ですとかスポーツクラブなども含まれてまいります。で、要請に応じない場合は施設名を公表する。要請に応じた場合は飲食店に対して協力金が支払われます。まあ、これまでの1日4万円から6万円に引き上げる方向なんですが、まあ、引き上げにつきましては年末年始が書き入れ時で保証が十分ではないという声もあって、まあ、そういったことからどうもこの自粛が十分ではなかったのではないかと、こういった背景もあるようですね。
前回の時確か東京都と国と、あれ美容院散髪屋、いや違うから違う業種だったか、まあ、私も記憶が曖昧なんですけれども、
百貨店とかですかね、
はい、なんかその都の想定してた範囲と国が想定してた範囲となんか違うみたいなことで、若干話題になったんですけども、今回その手の齟齬は今のところ聞こえてきてないですよね。
今のところは聞こえておりませんね。ただ今月の2日に小池知事が、まあ、首都圏の知事を従えてですね、西村経済再生大臣に、緊急事態宣言の再発令の検討を要請したわけですね。でその後に、総理が記者会見をしたというわけですけれども、その時の理由が、1都3県では12月人出があまり減らなかったと、正月三が日も感染者が減少していないというような発言がありましたから、こういったところはこう時短要請しても言うことを聞かないから業を煮やしたんだというふうにも取れるわけでして、その辺のギクシャク感はまだあるかなという感じがいたしますね。
具体的なところの指定というのは、
はい、
知事の会見というのは今日明日あたりに別にありそうなんですか。
今夜あるというふうに聞いております。
今夜、なるほどね、わかりました。
はい、
畑中さんありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
ありがとうございました。
日本放送畑中記者でした。 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。まもなく新型コロナウイルスの感染拡大に伴う東京、埼玉、千葉、神奈川への緊急事態宣言の発令が菅総理大臣からあるとみられますけれども、この時間、はい、ニュースデスクの森田さんにもスタジオに入ってもらいます。お願いします。
はい、よろしくお願いします。菅総理大臣は新型コロナウイルス感染症対策本部を総理大臣官邸で開きまして、まもなく東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県に特別措置法に基づく緊急事態を宣言します。期間は明日8日から来月2月7日までとなります。で、感染リスクが高いとして飲食店に対し午後8時までの営業時間短縮を要請し、応じない場合は施設の名前を公表することにしています。緊急事態宣言は去年4月に初めて発令して以来となります。で、緊急事態宣言によりまして1都3県の知事は法的根拠を持ち不要不急の外出自粛の要請などが可能となります。で、経済活動の大幅な停滞を招きました前回の経験を踏まえまして、今回は飲食店を中心に対策を講じます。酒類の提供は午前11時から午後7時までとしまして、時短営業などに応じた場合に支払う1日あたりの協力金の上限は今の4万円から6万円に引き上げる方向です。それから出勤者の数の7割削減を目指しまして、テレワークやローテーション勤務の推進を事業者に働きかける方針です。また小中高校の学校の一斉休校ですとか、イベントの全面的な自粛は求めない方向です。イベントにつきましては入場を最大5000人かつ収容率 50% 以下に制限するよう要請する方向です。また保育所ですとか学童保育、放課後児童クラブについては原則として解除する方向になっています。また16日からの大学入学共通テストも予定通り行う方向です。菅総理大臣はこの後政府の対策本部会合で正式に緊急事態を宣言しまして、そして午後6時から記者会見で国民に協力を呼びかける方向です。で、一方、東京都の小池知事はこの緊急事態宣言の発令に伴い政府の基本的対処方針を受けた休業ですとか時短要請などの措置について午後7時に記者会見する方向になりました。で、経済への打撃を減らすためにも今回は緊急事態宣言の長期化を避ける必要がありまして、時短要請の実効性が高められるか、この辺が今回の鍵となってきます。で、百貨店などの対応なんですが、三越伊勢丹ホールディングスは東京都と埼玉県の6つの店舗の閉店時間を明日から30分から1時間繰り上げまして午後7時とすると発表しました。期間は明日から当面の間で各店舗のレストランの閉店時間も基本は午後8時までとしています。さらにそごう・西武も千葉や神奈川など1都3県にあります8つの店舗の閉店時間を午後7時半までに繰り上げます。店舗内の飲食店も午後8時までで、期間は明日から今月31日までとなっています。一方、スーパーの対応ですが、イオンは今日物流センターを報道陣に公開したんですが、食料品や日用品を中心に在庫を通常の2倍程度確保しているということです。消費者が買い占めに走らないよう在庫が十分あるということを訴えております。それから千葉県浦安市の東京ディズニーランドと東京ディズニーシーは閉園時間が明日から今月31日までの間、今の午後9時から1時間繰り上げて午後8時までとなります。で、園内での酒類の提供は午後7時までとしまして、通常は午後8時に打ち上げている花火についても期間中は中止するとしています。開園時間については午前9時までで変わりません。東京都は今日新型コロナウイルスの感染者が新たに2447人報告されたと明らかにしました。昨日の1591人を大幅に超えまして、2日連続で過去最多の感染者の数を更新しました。このうち65歳以上は264人で、 目安となる3日前の検査実施件数は1万5374件でした。また重症者の数は昨日より8人増えて121人となっています。東京都は今日新型コロナウイルスの感染者新たに2447人報告されたと明らかにしています。菅総理大臣はまもなく新型コロナウイルス感染症対策本部を総理官邸で開きまして、その東京、そして埼玉、千葉、神奈川、首都圏1都3県に緊急事態を宣言します。特措法に基づく宣言の発令は去年4月以来、期間は明日から来月7日までとなっています。飲食店に対しては午後8時までの営業時間短縮を要請しまして、応じない場合は施設の名前を公表します。で、一方要請に応じた場合に支払う1日あたりの協力金の上限は今の4万円から6万円に引き上げる方向となっています。で、この緊急事態宣言を解除する基準ですけれども、西村経済再生担当大臣は今日の国会の議員運営委員会での報告の中で、東京都の新たな感染者が1日あたり500人に減少するなど、ステージ3の指標達成が目安だという認識を示しまして、この1ヶ月は徹底した対策を取っていくと、このように強調しました。それから西村大臣は雇用調整助成金の特例措置につきまして、来月2月末としている期限の再延長について、しかるべきタイミングで結論を出す必要があると、このように述べております。それから千葉県の感染者の数が入ってきましたが、千葉県では新型コロナウイルスに感染した3人の死亡と450人の感染が確認されました。1日あたりの感染者の数としては千葉県3日連続で過去最多となっています。菅総理大臣まもなく、新型コロナウイルス感染症対策本部を総理官邸で開きまして、首都圏1都3県に新型コロナの、に関する特別措置法に基づく緊急事態を宣言することになっています。
メールやツイッターでもね、はい、いろいろこれについていただいてるんですけれども、辛坊さん、この2月7日までという期限について、この直後に中国では春節があると、これ今のところは緊急事態宣言がなされると海外からの入国に関して、まあ、あのビジネストラックだとかレジデンストラックと呼ばれる特例措置もすべて停止をするというようなことが言われてますけれども、これまで解除しちゃうのかというのは結構ね議論になっているところですね。
まあ、多分解除しないでしょうね。去年あれだけ叩かれましたからね。まあ、そのあたりはかなり慎重だろうと思いますけど、ただ最大の問題はですね、
はい、
今まででも知事は自粛要請、時短要請をしてたわけですよ、
はい、
で今までとこれからどう違うかというと、今まで行っていたのは法的根拠のない知事による自粛要請、
はい、
で明日以降は法的根拠のある知事による自粛要請自粛要請であることには変わりがないわけで、まあ、だから今日総理大臣今からの宣言は私は重いと思いますよ。重いと思います、
うんうん、
重いというのはいろんな意味で重いんですけども、はい、重いんだけれども、
うん、
実際の法律の立て付けとしては、いつからいつまでに関して緊急事態宣言を出します。
はい、
総理大臣ができることは以上終わり。
そうなんですよね。
前私首相経験者と話をしてて、
はあは
あ、いやー辛坊さんね、とにかく緊急事態宣言ってね、
うん、
まあこれをここで言うのもいかがなものかと思いますが、その総理大臣が言ったことは、
はい、
中身がないんですよって、
この今までは新型コロナ特措法24条9項に従って、まあ、必要な協力の要請ができるっていうふうになったのが、一応その45条の、まあ、条文が変わっただけでやれることはほとんど変わらないという、
まあでもね、ただ精神的な意味合いは大きいです。やっぱり こうやってメディアが取り上げて、間もなくするぞっていうんで、その通常だと多分こういうところの中継って入らないよねっていうところの中継を入れてですね、総理大臣がそれを宣言する瞬間を捉えようとするわけだから、
はい、
意味合いっていうか精神的な意味合いのインパクトは大きいんだけれども、ちょっとその結果起きることとの、はい、もちろんプラスやマイナスいろいろあるわけで、評価はなかなか難しいなっていう感じはしますね、はい、で大阪もこれもね、
はい、
大阪今日吉村知事が 大阪も入れてみたいな、まあ、ニュアンス的にはそういう話ですね、ですね、はい、だからまあ大阪いつからになるんだろうな、
いや、
同じプロセスをたどらないといけないんですよね、確かね、
だ
か
このタイミングでは大阪は入ってこないんじゃない
か、大阪今日は入らないでしょうね、
だから明日大阪は、ね、対策本部会合、
大阪独自のそうですね、はい、でそこからまあ大阪としてどうするのかっていうのをあの決めていって、最終的にでもその場所と範囲を決める権限は総理大臣しかありませんからね、
そうですよね、はい、
まあ、確かにね、はい、あの大阪府知事の立場からすると、まあ、政治的にはそういうことですね。
さあ、間もなく、総理大臣官邸で新型コロナの対策本部開かれています。菅総理大臣の緊急事態宣言です
。を持っております。こうした中、本日午前中の諮問委員会において新型コロナウイルス感染症について全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生したと認められました。これを踏まえ特別措置法の規定に基づく緊急事態宣言を発出をいたします。緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月8日から2月7日までの1ヶ月間とし、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県の1都3県とします。この後の記者会見で改めて私からご説明を申し上げますが、今回はこれまでの経験に基づき効果のある対象に徹底的な対策を行うとともに、飲食店の営業時間短縮、テレワークによる出勤7割減、20時以降の外出自粛、イベントの人数制限の4点をパッケージで対策を行っていくこととします。GoTo トラベルなどについては緊急事態宣言中は停止する扱いを継続することとします。政府においては国民の命と暮らしを守ることを第一に、都道府県と緊密に連携をしながら何としてもこの感染拡大を食い止めるべく対策を進めてまいります。各大臣におかれては基本的対処方針に基づき、これまで以上に高い緊張感を持って全力で対策に当たってほしいと思います。
ここでプレートの方の退出をお願いをいたします。
お聞きいただきましたように、菅総理大臣が総理官邸で新型コロナ感染症対策本部を開きまして、首都圏1都3県に新型コロナに関する特別措置法に基づく緊急事態を宣言しました。期間は明日から来月7日まで、飲食店には午後8時までの営業時間短縮を要請します。応じない場合には施設名を公表するということになりました。
都道府県知事としてはね、これやっぱり政治的には、はい、あの自分の地元の自治体でもう指定してもらった方が安全な今状況ですから、大阪はおそらく指定してもらうでしょう。そうするとその周辺の自治体ですね、兵庫県とか京都とかも結構追随してくる可能性が高いの で、まあ、とりあえず明日から1都3県ですけれども、はい、しばらく遅れで、それがちょっと広がるかなと、いう感触は今日の段階ではありますね、これ。
ということで、菅総理大臣の新型コロナウイルス対策本部、での緊急事態宣言の発出の模様を聞きいただきました。報道部森田デスクでした。ありがとうございました。
失礼します。
まあ、本来ならば、ね、はい、エンディング、もしもし、
はい、はい、聞こえてますよ。
あ、そうですか。本来ならばね、はい、エンドテーマで、今日はザードの負けないでをぜひお聞きをいただきたかったんですけど、今日ちょっとタイミング的に曲をかける時間がなくなってしまいまして、ごめんなさい、はい、来週かけます。はい、来週も引き続きね、元気の出る特集やろうかと思って。
そうですね、こんな時期ですね。
元気の出る、こういう時代ですから ね、元気の出る特集、どんどん曲をお届けしていこうかなと、いっぱい今浮かんでんですよ。
お、元気が出るといえばですよ、今聞きました、菅さん一番最初に埼玉って言いましたよ。
そう
埼玉、千葉、東京、神奈川っていう都道府県番号順で、
ね、聞いてたんじゃないですか。
初めてじゃないか。普通東京から言うだろ、こういう時は。
いやー、これはやっぱり小池 都知事に対してもいろんな球が投げられてますね。
なるほどね、あるかもしんないね。
菅さんだったらやるかね。
さあこの後日本放送鶴子の噂のゴールデンリクエストをお送りします。恐ろしい影響力だな。
以上は辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司でした。
来週も聞いてちょうだいね。